はい、始まりました生き島ポッドキャスト第595回ということで、うん、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
うん、サーキットブレーカーです。
サーキットブレーカー、正直ですね、はい、そういう仕組みがあるっていうのは知ってたんですけど、サーキットブレーカーという言葉はなんか、まあ、8年ぶりって言ってましたかね。
そうでしょうね。なんかしばらく聞いてないなと思いました。
はい、はい、いや僕はそういう仕組みあるサーキットブレーカーって言葉を聞いて、うん、何のことだろうって一瞬思ってしまったんですけども、
はいはい、はい、
まあ、収録してるの今日、8月5日月曜日ですけども、この、うん、先週の金曜、あ違う、木曜金曜月曜で日経平均が7000円から8000円ぐらい下がってるということで、
うん、
まあこの
誰だよ誰のせいだよ。
はい、まあ、金利、やっぱ金利を上げるっていうのがですね、なかなかそう簡単じゃないんだぞっていうのがですね、よく、
はい、いやいやいや、まあまあね、円に関してはね、はい、一気にね、はい、円高に触れてますけど、
そうですね、
15円16円ぐらい円高になりました。
今の時点で141円とか2円とかですね、そこぐらいまで来てますね。
じゃあもっと20円ぐらい来た
はい、ちょっとい
やいや、乱高下で、世界的に乱高下しております、はい。
新ニーサで1月から投資とか始めた方からしたら、もうまあびっくりみたいなんですね、そんな、
まあ超ビビってる、ビビってる人、はい、ビビって売った人みたいな、
はいはい、でもまあそもそも、ね、まあ、少なくともあの積み立てニーサの方はですね、そういう使い方をするものではないので、まあ皆さん、まあ、今月は逆に安く買えるなって思ってもらってですね、
ここで買える人が強い人ですよね、
はいはい。ちょっと動揺する方はドルコスト平均法というのをですね、一回調べていただいたら、ね、はい、はい、もう安心できるかなと思います。
特に若い方、
そうですね、はい、というそんなことですけど、今日はですね、ちょっとこの後ゲストトークがありまして、ちょっとオープニング、うん、はい、オープニングだけでっていうところになるんですけども、もう一個じゃあ最近の話題って言ったら、まあ、オリンピックですね、うん、オリンピック、はいはいはいはい、なんか福山先生、ついに生でメダルを見たのとか、なんかまだありますか？
いや、ないです。
そうですよ、僕も正直、いまだに生でメダルをまだ見てないんですよね、この段階で、
ね。でもね、道下さんのは見たよ、はい、道下さん、はい、見たことありますよ。
そうじゃなくて、
パラリンピック。
パラリンピック、そうじゃなくて、今回のパリオリンピックで、リアルタイムで。
でもでも、はい、リアルタイムで結構見ましたよ。
あ、本当ですか？
最初の方。うん、
はい。
昨日なんかね、ゴルフね、途中でね、
20アンダー。松山さんの銅ですね。はい。
まあ、これはもうこの方で間違いないなと思って寝たんですけど、
はい、
その後大波乱があったみたい
な。そうみたいですね、はい。
いや、あれはすごいな。あそこから負けるのってすごいなと思いますけど、はい、やっぱ魔物が住んでたんで、
スペインの人でしたかね。
そうそうそう、
はい、もうなんか
ちょっと忘れちゃいましたけど、
はい、うん、なんかスペイン人に申し訳ないとか、なんかそんなこと言ってたけど、まあもうこればっかりはやるね。
12番ぐらいまで見てたんですよね、
はい、
そこでもうすでに2番手と4打差あったんで、
はいはい、
あ、まあ、これはもういくらなんでも
なんかですね、はい、
もう無理だろうなと思って寝たら、朝起きて、はい、うちのはずっと見てたみたいなんですけど、はい、でもう寝れなくなったと思って
、はい、そんな感じでオリンピックを、まあまあ、今から後半戦、ね、今度は陸上競技を中心に、まあ、僕はちょっとマラソンとか見たいなとか、はいはいはい、思ってますけど、はい、まあ、でも一番面白かったのは柔道 のルーレットはちょっと面白かった。
いや本当ですね。いやでも1センチもどうなんだろうと思いましたけどね、
は
い
は
い、
そうですね、あれは、うん、オフサイド本来の理念からしたら正直違うかなと思うんですけど、うん、まあ、でも現行のルールじゃもうしょうがないのかなっていう、
ね、まあ、そうですよね、
はみ出てる以上
ですね、審判いらねえじゃねえか、
そうなんですよね、もう、AI 審判というのが現れるのかなというですね、そんなところで、うん、じゃあ今日はオープニングこの辺でゲストトークに行きたいと思います。この後はゲストトークです。ゲストは先週に引き続き野天宴クラブの青山さん、今週は青山さんが壱岐に移住してくるまでを語ってもらってます。小規模キャンプの支援だったりアドバイスをされている野天宴クラブのことを詳しく知りたい方は、野原の野、天気の天、宴クラブでインスタグラムを検索されてください。今週は、今ここトークということでゲストの方をお招きして、それでまあ今壱岐にいらっしゃる方なんですけども、今壱岐で今こういうことをしてるっていうところで、それまでどういう経緯をたどってここまでやってきたのかっていうような話を聞いてみようと思います。でゲストは先週に引き続きこの方に来てもらってます。
はい、青山です、よろしくお願いします。
はい、ということで先週に引き続きよろしくお願いいたしますというところで、まあ、青山さんの これまでのですね人生をちょっと掘り下げていこうかなと思うんですけども
大丈夫かな、
はい、まあ、ちょっと女性に聞くのもなんですけども、はい、おいくつですか？
36です、今年で。
36ってことは平成？
いや、ギリ昭和ね。昭和生まれの平成育ちです。
ああ、なるほど。はい、そうね、そうね、昭和、はい、今、そうね、平成30、そう、だから本当に昭和の最後か。
そうです、昭和最後の年です。なるほど、なるほ
ど。はい、ああ、よかったです。で、出身はどちらですか？
出身は東京です。
ほう、東京。はい。まあ、東京も結構ですね、はい、この前選挙もあったけど、八丈島から、全部東京ですけど、東京どの辺ですか？
東京は豊島区ですね。
豊島区。豊島区って言ったらなんか、田舎の僕たちのイメージからしたら、はい、豊島園のイメージが。
あ、豊島園はですね、はい、練馬区ですね。
あ、そうなの？へ
ぇ。豊島園は練馬区にあります。
じゃあ逆に豊島区って何が、なんか、息の人でもピンときそうななんか建物って言ったら。
サンシャイン60ですね。
あれ池袋じゃないの？
池袋です。池袋、豊島区です。
あ、ごめんなさい。それは知らなかった。じゃあ結構、埼玉寄りというか。
そうです。
なるほど。
はい。
あ、ちょっとすいません。今、ね、自分東京住んだことないから、東京住んだことある人からしたら、何言ってんのって話しかしたかし。あ、サンシャイン60ね。はい、なんか、サンシャイン60、餃子を食べに行った覚えがある。
サンシャイン60で餃子？
あれ、餃子の、なんじゃタウンだったかな。
あ、なんじゃタウンね。
そうそうそう。で、あそこでなんか、餃子の店が何軒か集まって、
ありますね、
そうそうそう。餃子を食べた覚えが
ある。はい。はい。
そんな、じゃあめっちゃ都会で、で、池袋で、はい、もう自分ら世代と言ったら、長瀬くんが出てきて、窪塚くんが出てきての、
そうです、そうです。
池袋を埋めしたけど、はい、まあ、大変失礼なこと言うと、はい、ちょっと危ないとこだなっていうような、
そうですね。
イメージがあるんですけど、
なかなか。
どんな幼少期だったでしょう？
幼少期ですか。はい、とにかく勉強はしてこなかったです。
ああ、なるほど。なるほど。
とにかく勉強はせずに、はい、楽しいことと遊ぶことだけを日々子供の頃から考えてた気がします。それは今も変わらないんですけど、
池袋っていうかその東京で育てば、僕たちだったらその例えば海に行こうだったりとか、うん、そのまあ、自然、まあ、今もめっちゃセミ鳴いてるけど、はい、遊びに行くって言ったら子供の頃で 何して遊んでるの？
なんか、もう本当に小学校の時はそんなに行動範囲も広げられないから、地元のもう本当近所の公園に行って遊ぶとか、まだ私たちの時代は公園でね、なんかボールとかがあって遊べたからとかだったけど、友達と外で遊ぶとか、
いや、なんか、
家の前でとか。
すごいなんか、池袋というと、それこそサンシャインだったりとか、うん、駅の周りしか思いつかないから、なんかそんな公園があって、それ家の前でボール遊びしてるそんなとこあるのって気がするけど。
一応、まあ、はい、まあ、最寄りはね、そう、まあ、池袋の近くの、
はい、
住宅街だったんで。
なるほど、なるほど。
ってなんですけど、あとは、中学ぐらいになってくると、はい、もう行動範囲が広げられるから、はい、自転車で、まあ、それこそ池袋に遊びに来たりとか、
はいはいはいはい、
してましたね。
なるほど。
池袋で毎日プリクラを撮ってた気がします。
ああ、そうか、それぐらいの世代ね。もうみんな携帯とか持ってた？
あ、持ってます。絶対に持って、中学ぐらいになったらみんな持ってる。
ピッチとかじゃなくて？
ピッチじゃない、みんなもドコモの携帯持ってましたね。
こっちの人たちもそうだったのかな、中学ぐらい。
わかんないけど。
だから、自分、あ、でもそうかもしれない。
は
い、
もう中学の携帯持ってました。
そしたらもう結構その当時 i モードだったりとか、はい、もうそういうので遊び道具じゃないけど。
あ、そうです。もう、はい、メールしてとかしてたかな。
いや、じゃあまさに自分ら世代とかだったら、そのメディアとかって、テレビとかだったらまずそのリビングに1台しかなくて、それで部屋にこもったらラジオがあって、まさにこのラジオじゃないけど、だから例えばこの池袋のボブさんとかもそうだし、はいはいはい、自分たちもなんか一
一人でなんか娯楽って言ったらラジオがやっぱパッと浮かぶけど、ラジオとかは全然
聞かない聞かなかったですね。
いや、思い出のラジオとか聞いても全然思いつかない。
思いつかない。
あ、やっぱそうよね、う
ん、でもテレビは好きだったからずっとテレビ見てたんですよ、
うん、私。例えば当時見てたテレビとか。
私はもうごっつええ感じが大好
き。ああ、なるほど、は
い、ダウンタウンが大好きだったんですよ。
はいはいはいはい。そう、もう、あ、なるほどね、はい、そうですね、だんだん世代が分かってきて、
はいはい、とかガキツカとかは。
ああ、なるほど、
はい、大好きです。
ガキツカって最初から東京でもやってたんだ。
どうなんだろう、それは全然分かんないですね。
なんかで、ちなみになんかこの前関西の人の話聞いてたら、はい、もうそのお笑いって言ったら吉本新喜劇だ、
はい、ああ、
でも東京の人に聞いたらある世代からなんか吉本新喜劇見てたって人と、うん、それまでやってなかったっていう、
うん、
もうやってた感じ。
やってないと思いますね。
あ、やっぱそうね。あ、なるほど、なんか世代がだんだん分かってきた。で、楽しく勉強しながら遊びながらして、はい、それで、まあ、だんだんこう学生になっていく中で、はい、高校まで行って、で卒業して、はい、もう そのまま将来は例えば田舎に行きたいなとか東京に住み続けたいなとかっていうのは
多分そのなんかどこか田舎に行くっていうのはもう全くなくて、うん、
はあはあはあ、
で、ただそのうち母も父も、はい、おじいちゃんもおばあちゃんも、はい、みんな豊島区に住んでるんですよ。で、その例えば小学生の時に、例えばっていうかその小学生の時に夏休みに入る前に友達になんか夏休み何するのって聞いたら、宮崎のおばあちゃん家に行くって言って、
ね、
で、その宮崎のおばあちゃん家に行って何するのって言ったら、川で遊んだり虫取ったりするみたいな。
なるほどなるほど。
何それめっちゃいいと思ったけど、思ってお母さんになんかうちには田舎がないのって聞いたら、自転車で10分で行けるじゃんおばあちゃん家って言われて、
う
ん、田舎じゃないって言ってあんまり景色が変わらないみたいな。
じゃあ父方も母方も豊島区。
そうです。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。
あ、なんかそんだけ純粋とか一個であったのって実は初めてぐらいかもしれない。だから結構、まあ、福山先生とかもよく言うけど、はい、東京って田舎者の集まりって、
はいはいはい、
よく言うから、うん、もう今言った通り、はい、結局みんなふるさとはどこどこだよっていうのが、
そうそうそう、
はい、だけども本当純粋培養な東京人なんですね。
そうなんですよ、はあ、もう東京しか見てこなかったんです、
はあはあはあ、
今まで。
それが今域にこうたどり着いていくけど、じゃあ学生を終えてじゃあ働こうとなった時に、まずじゃあどんなことしてみようかなと思いました。
なんかもともと洋服がすごい好きで、高校生とか中学生ぐらいの時から、はい、でなんで専門学校に行ったんです。それが服飾系の専門学校で、でそこで2年間やって、で子供服の販売員になるんですね、うん、一番最初の入社は、
はいはいはい、
で3年ぐらいやったんですけど、多分アパレルとかその、まあ、子供服自体が、うん、なんかあんまりこう自分が大人になった時に、うん、年を取ってからもなんかこうできる仕事じゃないのかな、
うん、できなさ、それは感性的な話で、
はい、なんかその年を取ってもできるような仕事ではないなみたいな、うん、やっぱね服を売る人って可愛くて若いお姉さんがいいから、
うん、
あんまり年取ってからもやるっていうイメージがつかなくて、うん、でその時にちょうど時代的にヤマガールが、ランドネディでヤマガールがめちゃくちゃ流行ってて、で、あ、ちょっと山登りしてみようみたいな感じで、なんか高尾山から始まり、で、やって高尾山とか、その奥多摩方面の日帰りで行けるような山とかを登り始めるようになって、まあ、自然の中ってめちゃくちゃいいなと思って、その会社を辞めた時に、なんかアウトドア系のまあ、会社とかメーカーに入ろうと思って、正社員試験を受けたんですけど、全く知識も技術もなさすぎて、まあ、ものの見事にいろいろ落とされて、で、モンベルっていうメーカーが、そのアルバイト募集をしてたんで、一番その、 その当時は都内でも割と大きい方の店舗に、
うん、
そのアルバイトで入ったんですよ。そこからがこうアウトドア人生の始まりみたいな感じなんです。
じゃあもうそのモンベルはそのもう完全にあの金稼ぐというか勉強のつもりで入ったような。
なんかなそうですね、うん、そうそうですね、うん、なんか楽しそうだなと思ったし、
うん、
まあ一番モンベルその当時ランドネもモンベル推しみたいな感じだったで結構いろんなところに店舗もあるし、うん、そうアルバイト募集も結構いろんなところでしてたん で、
は
あ
は
あ、で一番大きいところに行こうと思って行きました。
実際そのアルバイトのはもうショップ店員的な感じ。
もう完全にショップ店員なんですけど、モンベルのモンベルのなんかこう販売というかそのお店、うん、
はい、
お店の従業員とか他のアルバイトとか社員さんたちが結構ガチガチのなんかこうアウトドアマンみたいなのが多くって、でプラス結構そのターミナル駅の中ターミナル駅のお店だったから、なんかこうお客さんとかもこう立ち寄りやすいお店であって、で結構その山岳協会のおじさんとかもうガチで山登ってますみたいなおじさんたちがいっぱい来てて、でもその当時まだ若かったし、で女の子だったし、その時代ってやっぱその女子でアウトドアをやってるっていうのがあんまりいなかったから、結構なんかこう舐められがちじゃないけど、
なるほどなるほど、それこそ山ガールが出始めぐらい
の、ね、そうそう流行りもんに乗っかってみたいな感じになってて、でもなんかそれに対してすごい負けたくないと思って、
なるほど素晴らしい。
でまあお客さんから教わることもたくさんあったし、うん、その接客の中で分かんないことはもう全部先輩たちに聞いて、うん、全部いろいろ教えてもらって、で、そうですね、知識、技術は多少なりとも身についたのかなと思います。
それは、あの、今言ったらその、山登り、
はい、
でも、モンベルってそれこそキャンプ用品とかも、はない？
キャンプ用品はキャンプブームがなんかこう入ってきてから作り、
はいはい、あ、じゃあそれまでなかったんだ。
いや、全くないわけじゃないんですけど、はい、キャンプで使えるものもあるけど、はい、基本そのウルトラライトってこう軽くって持ち運びしやすいものがモンベルはもう定番だったんで、あんまりなんかこうかさばって大きくなってっていうものはモンベルはなかったんですよね。
じゃあもう力はいるんですね。としては山登り
路線で完全に、
じゃあそこで登山に目覚めたなんてことは、
もう私山登り的には、はい、あの体力がなさすぎて、
なるほど、
もうなんだろう、そのモンベルってモックっていうイベントツアーみたいな、はい、なんかそのまああるんですよね、
はい、
でその下見に、あ、それを、まあ、主催して開催するのが例えばうちのお店とかだったら、はい、事前になんかその社員さんたちと一緒に下見に行くんですよ、
うんうん、
でそれがもうきつすぎて、みんなさっさ行くのにもう私だけすごい遅れてるみたいな、
なるほどなるほど、
もうついていけないと思って、でなんかもうちょっとこうきつくないアウトドアなと思って
なるほど、でも結構今の時点でそのアルバイトで入ったのにそのモックのなんか下見とか そんなところまでついていくって、結構じゃあがっつりもうモンベルで中に入り込んでいった感じだった。
そうですね、うん、なんかでしかも正社員も割と勧められてたんですけど、なんかあんまりこうイメージが湧かなくて、
うん、もっと楽な、じゃあアウトド
ア楽とかじゃないです
あの、あの体力のいらない、
そうそう、体力
の使わないアウトドアがないかなと、
そうそうそう、うん、でなんかもうモンベルでもまあお店も楽しかったし、うん、やってることもすごい好きだったし、うん、だったんですけど、うん、でとある日にその、まあ、スタッフでキャンプをしてみないみたいな感じになって、うん、今日は山登りじゃなくてキャンプしてみないってなって、はいはいはいはい、そうしましょうって言ってみんなで近くのキャンプ場に行ってテント立てて、うん、タープ立ててご飯作って、うん、でみんなお酒好きだから、うん、食べて飲むっていうだけでアウトドアが完成するキャンプってすごい、
うん、
でこれめちゃくちゃいいなと思って、うん、で、まあでもそろそろその年的に、うん、その時で大体20代半ばとかだったんで、 なんか正社員にならないとなと思って、うん、社員募集のアウトドアメーカーを探した時に、うん、まだそんなに、まだでもないけど、うん、まあ、世の中的にアウトドアのブランドとかメーカーがたくさん今みたいにない、うん、もうなんかこう、はい、思いつくのがもう指折り数えられるぐらいみたいな時に、うん、なんか日本のメーカーがでも良かったんですよね、うん、でモンベルで取り扱ってるもので日本のメーカー何なんだろうと思って探してたら、うん、目の前にソリッドステークがあって、
はいはいはいはい、
で、あ、これそういえばスノーピークだなと思って、うん、スノーピークの応募を見たら正社員募集をしてたんで、うん、応募しました。
で結構あっさり
あっさりって言ったら本当にその当時の人事の人に怒られますけど、そのままもう正社員で、
うん、でもうそこでは例えばその、まあ、最初 の, その配置希望としてキャンプがやりたいですみたいな感じで入ってたっていうよりかもうお任せしますって感じで、
あ、スノーピークですか、うん、まあ、基本はもうあの販売員ですね、販売員スタッフとしての応募に募集をしたので、うん、もう完全お店に配属されるスタッフ、うん、にはなるんですけど、
それはまだ東京脱出してない感じ、
ね、脱出してないですね、うん、で、あ、ただ、うん、私東京都のお店って1店舗しか経験がなくて、うん、最初にみなとみらいのお店に研修で入って、
はいはいはい、
横浜の、で、その後に、武蔵小杉にあるお店に、うん、
武蔵小杉はそこ神奈川になるの
か
な、
神奈川県、うん、なんか
ギリギリ東京なのか神奈川なのかなんていうね、うん、
武蔵小杉でオープニングサーフで入って、でその後に秋島、東京都の秋島にあるお店に、はい、そこもオープニングサーフで入って、うん、で最後海老名店で、うん、店長でオープニングスタッフで入る。
はあ、あ、もうなんか一気に今トントントントンできたけど、はい、あ、もうそんなところまで行ってたわけ
ね。そうなんです、うん。いろいろお店は経験させてもらいました。
うん、その入社し中途入社して、でそこからあの店長に至るまでって何年ぐらいのスパンで？
1年だったんですよね。はい、これがもう1年。
それって大変そうだけど、やっていけるの？それは1年で店長とか
って。やっていけないですね。
そうよね。
やっていけないし、はあはあ、まあ、やっぱ他のスタッフも、はあ、私よりも全然歴が長いスタッフからは、はあ、なんか、大丈夫、青山みたいな、はあ、青山で大丈夫みたいな感じにな
って、はあ。逆にその抜擢はなんでだったの？
なんでなんですかね。はあ、もう完全にやる気と元気じゃないですか。
なるほど。
まあ、そんなこと言ったらもうスノーピークに怒られそうですけど。
人事をディスって。上層部をディス
って。いやいやいや。じゃないですかね。わかんない。
でもまあ、ね、ちょっとまあ、いろいろはあったけど、あの、何年か、まあ、女性社長のとか何とかね。
はい、ちょっとあんまり
言えない。ああ、そうそう、まあ、ちょっと、その後のことがあるからあんまり言えないけど、なんか結構新しいことをする会社だなっていうイメージはね。
そうですね。
は
あ
はあ、
そう。で、そう、スノーピークで散々お世話になりました、
うん、はい、で、なんかそしたらもう店長にもなって、じゃあどんどんどんどん出世していって、スノーピークの中でなんかのし上がっていくのかなって感じがするけど、
もう
どっかで転機が訪れると。
そうですね、はい、私あの別にこう、なんていうんですかね、昇格とか興味がなかったの、
うん、
ただ単に楽しいからスノーピークに居続けていただけで、
うん、
もうやっぱ従業員もお客さんも商品も、
うん、
もうすごいいいっていうことしかなくって、
うん、
私がその、ね、たった1年で店長になって、
うん、
やべーってなってるところで、やっぱ周りの先輩とか、
うん、
あとまあ一緒にずっとオープン当時から働いてた、働いてくれてたスタッフは、うん、もうスノーピークの歴が私よりも全然長い人だったんで、うん、でまあその人のおかげもあるし、うん、新しくどんどん入ってくるスタッフのおかげでもあるし、うん、であとはまあやっぱうちのお店に来てくれるお客さんだったりとか、うん、っていう人たちのおかげで、まあ、やっぱ店長業務っていうのができてて、
うんうん、
っていうのはあったんですけど、まあやっぱりね、スタッフはどんどん変わっていくし、うん、お客さんも変わっていくし、 商品もね、
ああそうね
変わっていくし、
ああなるほどなるほど、まあ、まあそこになんかちょっと、うん、聞いちゃいけない気もするので、はい、
っていうところで、
はい、
でしかもちょうどタイミング的に30になる年だったんですよね。でなんか新しいことしたいなっていうのと、
はい、
なんかもうまあそれが一番です。なんかもっとあと自然の中で働きたい、生活したいみたいな。そう
ね。一応用品には囲まれてるけど、
そうなんですよ。
けど店の中にいるわけだからね。
でた、そう最後にいたその建物がもう窓もない、もうかなりこう空気の通らない場所だったんで、
閉鎖的な店舗とか言ったら怒られるけど、はい、あまり自然を感じられない店舗に。
そうですね。
はい。
で、
うん、
あ、そう、それでそのスノーピークにいた時に。うん、なんか結構島に興味があって、うん、
はあはあ、
で定休日が必ず毎年2月ぐらいにあって、はあ、で、まあ、2日間ぐらい建物自体の定休日があるから、はあ、まあ、おのずと休みになるんですけど、はあ、その定休日を使って一番最初に伊豆諸島の大島に行ったんですよね、
はあ、はいはいはい、
それは一人で行って、はあ、でその当時私車も持っていなかったので、もう全部公共交通機関、まあ、バスしかないんですけど、バスとも徒歩 でしかもその時ももう今だったらなんかしけてるとか、なんか風速とか読めるからわかるんですけど、もうその時全然読めてなくて、思いっきり多分10メーターぐらい5メーターから10メーターぐらい吹いてて爆風の中、まあ目指すキャンプ場に行って、で大島もなんか行きみたいに無料のキャンプ場と、ちょっとお金がかかるキャンプ場とってあったんですけど、そのちょっとお金がかかるキャンプ場の方はなんかその時閉鎖してて、で行けなくてその無料のキャンプ場を目指して行ったんですけど、本当にトイレと水道、水場、水事塔じゃなくて水道で、なんか本当に柵で囲われてる、でテント、ソロテントが3つぐらいしか張れないようなキャンプ場で、まあ、大丈夫かなと思いながら、でももうそこしか寝床がないと思って、でまずそこでキャンプをして、まあ、結構怖くって、で2日目はもう普通になんか宿に泊まったんですけどとか、その翌年はその同じ伊豆諸島の新島に今度は友達と自転車を持って行ったんですよ。でそれもまた爆風の中行って、でもなんかそこは結構サーファーとかが集まるようなキャンプ場が一個あって、でそこで2泊とかしてて、でその新島に行った時になんかあの砂浜百選に選ばれてる海水浴場があって、そこまで行った時に新島のその海が何の遮るものもない、
なるほど、
目の前にただ海と空しかないみたいな、なんだここはと思って、めちゃくちゃいいと思って、絶対いつか島に住もうと思って、
なるほど、
でそれがあって30になる年に、あ、もう島に行きたいと思って、
はいはいはい、
島に行きたいけどどこの島に行ったらいいんだろうと思って、でも東京のその伊豆諸島はもう人口も少ないし、仕事もその当時ないし、っていうのでどうしようかなと思って、上司にすごい相談をしてたんですよ、島に行きたい島に行きた
い
って言ってたら、その上司に青山行きに、あの長野でやってるランプっていうのが店舗を作るぞと、
なんか聞いたことある単語がやってきたよ、はい
行きっていう島に、
はあ、
それ何県みたいな、
はあ、
長崎県みたいな、え全然わかんない、はあ、みたいになって、
あのニュースとかで行き対馬で聞いたこともあんまりなかったみたいな、はあ、
天気予報とかでしか聞かないみたいな、はあ、でじゃあとりあえず応募してみるわって言って、はあ、応募したら、はあ、あのもう即採用、
なんか即採用系多いね、
はい、即採用系結構多くて、はあ、ってなったんで、まあ、大変申し訳ないんですが、スノーピークの、まあ、マネージャーに、再来月か来月ぐらいに辞めますって言って、
もうじゃあ就職活動先やったわけね、はい、なるほど、
で、ってもちろん、
当時もうまだ店長よね、
店長です、
店長よね、
はい、で まあ正直多分会社的には次の店長候補ってあんまり多分その時いなくって考えてもなかったと思うし、うんうん、っていうので結構まあ釣ったもんだはあったんですけど、うん、まあ強行突破みたいな感じで、
そうね、うん、
はい、で一気に来ました、
うん、